います。皆さんのお祈りを感謝します。明けましておめでとうございます。2013年ですね、始まりました。ですね、なんか日本はとても平和で良いお正月という感じなんですけども、すごく、適当なですね、また時代になっていくんじゃないかなと思います。その中で神様はですね、本当にこう、教会の人一人に導いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。ですね、私たちはなんかこうお雑煮とかを食べるとですね、日本人でよかったなってことですね思ったりするんですけども、しかしその、実はその神の国人であってですね、イエス様によって救われて天国に国籍を持っているものなんですね。なので私たちがこの地上で生きるときに、この神の国の人として生きるっていうことがですね、重要であります。ですから時としては日本人という意識はですね、すごく妨げとなる時もあるっていうことを覚えていきたいと思います。そしてその神の国の人として生きることが本当にこの、地上の人生を生きるのにってですね、非常にこう、それが、中心でポイントであるということですね、覚えていきたいと思います。またですね、今年はお正月に今なっているんですけども、児童養護施設のですね、という働きが進んでいまして、ファラ行徳氏の1日から3日まで郡山市の方に行ってですね、視察をしてですね、そして土地の確認に行かれるということなんですね。でいろんな虹とかいろんな印も出ているんですが、天の印もあるんですけれども、本当に神様が導いている場所はどこなのかということをですね、確認しに行かれるということなので、ぜひ確認が取れるように祈ってくださいということなんですね。さっき後でちょっとお祈りしたいと思うんですけども、ぜひそのことを覚えていただきたいと思います。今年はですね、本当にこう、建物がもう建てられていくんじゃないかと思いますけども、本当に神様に期待してですね、歩んでいきたいというふうに思います。そして昨年はその、この、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時に主は福音を設けて、敵を打ち破られたというですね、この御言葉がこう与えられていたわけなんですけども、アモン氏、モアブ人、シェルザの人々を打ち負かされたとあるんですけども、昨年はその既に神様を受けたと信じる信仰をして用いていったわけなんですね。なので、感情面に向いてもそれを用いてですね、喜んでいったわけです。神様はこのもし遅くなってもそれを必ず遅れることはないというこの2番目の約束をありがとうございます、これを主が果たしてくださったことを感謝しますって、リバイバルのことを本当に感謝してありがとうございます、リバイバルしたことを感謝しますって受けたと信じる喜びを表していったわけですね。そして児童養護施設に関しても、神様児童養護施設3分与えられたことをありがとうございます、この児童養護施設が立ったことを感謝しますということをこの1年間ずっとこう喜びの声を上げてきました。でその結果というのはですね、本当にこう今こう表されてきているということをですね、覚えていきたいと思います。で今年はいろんなことが成就の年となっていくということですね、覚えていきたいと思います。いろんな時があると思うんですね。私は農業をしてたんですけど、やっぱりこう時期時期でですね、いつもこう仕事が違うわけなんですけども、種をまく時があれば、苗を植える時もあれば、こう育てていく時もあれば、そして台風被害から守る時もあれば、そして、収穫になっていくわけですね。で収穫の時が一番大切なんですけども、いろんな時っていうのがあるんですけど、こうで皆さん今までいろんなこう何て言いますか、こう時を過ごしてこられたと思うんですけど、これからの歩みっていうのは、その群れ全体でいる時に神様の約束の成就ですね、神様の言葉の成就が始まってくる、時であるっていうことですね、覚えていただきたいと思います。それは個人個人によっても同じであり、神様の約束や祈ったことの答えというのですね、こう現れてくる時であるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。神様に期待してですね、また新しい歩みをですね、していきたいというふうに思います。一言ですね、この児 児童養護施設のですね、建設のためにまたお祈りしたいと思います。心を合わせてお祈りください。お祈りします。愛する天のお父様、今日から、福島の方に郡山の方に、こう行かれますけれども、カリスタの会の方々、またバラ君、秋元牧師が強めてくださり、本当に主はこう何か明確な確認を持って、この場所の選定ということからを与えてくださることをお願いします。場所をはっきりとし、またそこを、買うことができ、また天のお父様、そこに児童養護施設を建てていくことができるようにどうぞ導いてください。どうぞ簡単な守りを与えてくださり、導いていってくださることをお願いいたします。また健康を支えてくださり、お正月ですけども、いろんな混雑とか、またトラブルから、特に帰りを3日になると思いますので、いろんなこう混雑とかこうトラブルからも守ってくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、お祈りください。そうですね、あれで、それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、ここでですね、アブラハムのことが書かれている、創世記の12章というのはアブラハムのことが書かれているところです。で、何でも、もう日曜日にですね、オンタイムで初めて見た方は、聞いた方は分からないかもしれないですけど、すみません、さっき の児童養護施設のお話なんですけれども、東日本大震災で親を亡くした子どもたちのためにですね、こう児童養護施設を建てなさいということを示されて、今郡山に建てようとしているわけなんですね。で、そのことをですね、今ちょっとお祈りをしました。それでですね、聖書に入っていきたいと思うんですけど、創世記12章、シャーパの方は16ページになりますけども、ここはアブラハムのことが書かれているということなんですね。信仰の、信仰の父と呼ばれているですね、アブラハムであります。で、ここでアブラハムの神様の声を聞いたところがですね、ここにの、書かれているわけですね。で、アブラハムの信仰、私たちの、クリスチャン全ての人の、その模範となり土台となるですね、信仰の、そのアブラハムの信仰というのはどんな信仰だったのかといいますと、ここに、神様の声を聞いてその声に従っていくという案だったんですね。もう一度お読みします。主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て私の示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は75歳であった。今度日本人の方がですね、ノーベル賞を取られ受けるということで、そのニュースになっていますけれども、ノーベル賞においてもこう偉大人の方々がたくさん取っているということとかですね、あとこうアブラハムの子孫というのがいかにこう祝福されているのかということをですね、私たちはさまざまなところで見るわけなんですけれども、神の言葉がこう成就しているのを見るわけなんですけれども、でもそれは最初にこうアブラハムが、神様に言われた言葉に従ってこう生まれ故郷を出ていったところからですね、始まっていったわけなんですね。で、アブラハムにとって、その自分の故郷というのは、すごく文化的なハランという場所はですね、とても文化的な場所で、こう居心地が良かった場所だと思うんですね。でも、それを置いて踏み出していったわけなんですね。そして、神様が言われるところにこの、約束の地に向かって出ていったということ。でただ出て行ったんですけど、その出て行くところを知らないで出て行ったと新約にありますので、本当に彼はですね、こう荒野に行こう出て行ったんだなということをですね思うわけなんですけども、 で、そして75歳ですから、もう年でですね、本当にこう、まあ、なんて言いますか、こう、何か新しいことをするっていう、こう守りの方に入るですね、お墓をどうしようかとかですね、そっちの方にこう行く年であったわけなんですけども、でもアブラハムの人生というのは実はでも75歳から本格的に始まっていったわけなんですね。で、聖書を見ますと、モーセは80歳からなんですけど、この神様からの言葉を聞いたところから彼らの本格的な人生の歩みっていうのは始まっていったわけですね。ですから若くても年を取っていても、その大切なことはこう神様の言葉を聞いて、そこから歩んでいくことであるということをですね、私たちは見ることができます。以前ですね、この月刊誌の雲の間にある記事に書かれていましたけど、最近出産とかでですね、イスラエルの、美香子さん の、 レポートがからこのニューヨークの方のですね、花嫁っていうブログの、連載に変わっているわけなんですけれども、浅野牧師夫人のですね、あれに変わってるんですね。で、その証にあったことなんですけど、お明かししたいと思うんですけど、創世記のですね、この12章の、あなたの生まれ故郷、あなたの血の家を出て、私を示して行きなさいって、こう、その言葉がですね、神様によって何度も示されたということなんですね。でも、東京生まれで、東京育ちで、でも、あまり外に出ていったことがない、自分の家以外に住んだことは、もちろん旅行では行ったことあるでしょうけど、住んだことがない自分がですね、どうして、いや神様はどのようにこの、その父の家を出てって言うけど、どういうことをされようってるのかなってこう分からなかったそうですね。でも不思議な形でニューヨークの浅野牧師とですね、結婚することされることになって、ニューヨークに行くことになったということなんですね。で結婚適齢期から言うと、もう適齢期を特に過ぎてるんだけど、でも神様は何かそういう不思議な見てを持って導いてくださって、そして、その海外に導いてくださったんですね。でまさにその自分の家を出て示す地ニューヨークにですね、こう導かれていったということなんですね。でその時にもし自分が独身の宣教師として出ていくんだったら、ものすごくですね、お母さんとか心配したと思うんですけど、ご両親の願いでもある結婚という形で行けたので、本当に誰よりもお母さんが喜んでくださってですね、結婚式も本当に心のこもった手作りの結婚式だったって喜んでくれて、そして喜んで送り出してもらうことができたということなんですね。ですから神様の配慮っていうのはこう素晴らしいなということをですね、思うんですね。もちろんこの家族を捨てて従うというそういう時もあるんですけれども、本当に一番良い形でですね、浅野さんの場合この父の家を出てこう新しい地に導かれていった、ニューヨークというですね、このミシンご主人とともにミシンの働きが用意されている場所にですね、行ったわけなんです。で私たちはアブラハムは75歳だったんですけど、またその彼女は適齢期を特に超えていたんですけど、でもその年とか、それに関係なく、確かに私たちの歩みっていうのはその神様が語られるところからですね、始まっていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてその神の言葉に従うことが私たちにとって最善であり、この人生における本当の意味の成功であるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で、そして今日はですね、新年なんですけど、このもう一箇所ですね、開いていただいて、第二歴代史のところからですね、ちょっとお話をしていきたいと思うんですけども、ここはですね、2年続けてですね、教会の新年にいつも教会に神様の言葉をくださるわけなんですけど、2年続けてこの第二歴代史の20章から語られたわけなんですね。で第二歴代史の20章というのはとても印象的なところで、もう絶対絶命のところであるわけですね。ユサバテ王という素晴らしい王様がいて、グズラエルを全部国から一掃してですね、そして神様に真実に仕えたんですけども、逆に大軍が攻めてくるっていうですね、 逆のことが起こっていったんですね。でもう絶対絶命ですね。子供でも皆殺しにされるってことが分かるようなそういう状況だったわけですね。でも、その箇所がですね、でそこから2年続けてこう言葉が与えられたわけですね。1年目は、このあなた方この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるからっていうですね、そしてこの戦いであなた方の戦いにしっかり立って動かずにあなた方と共に主の救いを見ようっていうこの、この神の戦いであるっていうことをですね、神様は語られたんですね。そして2年目はそのさっき読みました、読んでいただきまして彼らが喜びの声賛美の声を上げ始めた時主は福音を設けてユダヤに攻めてきたアモン人モアブ人セール山の人々を襲わせたので彼らは打ち負かされたっていうですねこの言葉であります。ですからすごくこう戦いの中にある言葉なんですね。そしてその中で戦いの中で勝利を得るっていうですねそういう言葉でもあり、そしてカラシデの信仰を用いてその勝ったって彼らがですねそのもう神の戦いだって言われた時に勝ったっていうことが分かってそれをその、まあ、まだ勝ってないんですけど敵の前で喜びの声賛美の声を上げた時にそれが表されていったっていうところ、信仰を用いたっていうところなんですね。でそこを私たちが与えられてその中をこう歩んできた、そして実際に喜びの声賛美の声を上げてきたわけですね1年間で。で今年はその何が与えられたのかというと栄光を主に着せよっていうですね新明記の32章の3節のところが与えられました。なのでこう、戦いの箇所が与えられて、そして今年栄光を主に着せよってありますから今年素晴らしいその中ですね、結果っていうんでしょうか、見っていうんでしょうか、それを見る時となっていくっていうこと、その時に入っていくっていうことをですね覚えていきたいというふうに思います。でいろんな時があるんですがこの身を見る時また結果を見る時代にですね時の中に私たちこれから入っていく、特にリバイバルっていうですね大きな神様の計画の中に入っていくっていうことをですね覚えていきたいと思います。でもいろんなですね今までと違うなということをですねちょっとこう思うことがあるんですね。先日賛美隊でですねまあここも賛美隊なんですけどクリスマスのミニコンサートとかコンサートに出ていったわけなんですけれども、その中でですね日曜日にある姉妹がですね明かししてくださいましたけど自分がこうコンサートで出ていく中で自分の心が変えられたって証ししてありましたね。そのお母さんとなんていうかこううまくいかないですね、お母さんと暮らしておられるんですけど本当にこうお母さんにイライラしてしまったりお母さんとうまくいかないっていうですね葛藤があったそうなんですけど、そこに行って賛美をして奉仕した後ですね心が変えられてしまったっていうことをですね言っておられるわけなんですね。で賛美の力ってのはすごいなっていうことですね。もちろん神様に従って出ていったからなんですけども本当に賛美を通しての神の力っていうのはですねこの人の心をこう変える力があって、そしてこう鎖を解き放っていく力があったなっていうことですね本当に思わされるんですね。でまたあるところで私たちがこう使わされてですね行った場所の賛美の場所ではですねあるこの、ヘルパーさんがですねコンサートの後に実はって言ってですね私は仕事と暮らしているんだけど本当にですねうまくいかないってですね、そして実はこれ死んでもらいたいと思うぐらいだったっていうですね言ってたそうなんですね。でもコンサートを聞いて一人一人愛されてるんだっていうそのメッセージがですね自分の心に本当に入ってきて、で自分の心が変えられたっていうんですね、そしてお仕事さんに対してこう心が変えられてしまったっていうことをですね明日がさったんですね。でその方はその後のクリスマスのですねコンサートの友達を誘って行きたいって言って言われたんですけど、ちょっと友達はなんか熱を当ててしまってちょっと行けなかったみたいなんですけども、そのようにこう大きくですね心が変えられたんですね。で私たちはその行ってこの方と一緒に喜びの声賛美の声を上げただけなんですけども、神様はですね本当にこうなんていうかこう心をですね心を変えるっていうのはこう人にはできないと思うんですね。それを成してくださったんですね。でイエス様はすごい奇跡や技をなされた時に多くの群衆がですね政治的なリーダーとしてこう イエス様をこの連れて行こうとするわけですね。イスラエルを救ってくださるダビデのようにですね、政治的なリーダーとして祭り上げるっていうかですね、こう連れて行こうとしたわけで、でもイエス様はそれをこう拒みました。でイエス様は本当にそれを願っていたのは、それがイエス様の本当の目的は、どんなに政治が変わっても、どんなにですね体制が変わっても、その人の心が変わらない限りですね、本当の解決にはならないっていうことですね、イエス様はこう分かっていたわけですね。そしてその救いのために、私たちの罪からの救いのために、イエス様はこの地上に来てくださいました。でだからイエス様はもう政治的なリーダーにはなりませんでしたし、それを拒みました。でそれは私たちの内側が本当に変わるためなんですね。 でもその今私たちは賛美隊としてこう進んで歩んでるんですけれども、その中でこう神様がですね、賛美を通して本当に神様の技をですね始めてくださっています。そして今までないことがこういろんな形でですね、こう起こり始めてきているんですね。そのことをですね、覚えていきたいというふうに思います。もう一つですね、お話したいと思うんですけども、これは長崎でですね、お聞きした話なんですけども、チトセピアって言いましたかね、チトセピアというところでですね、クリスマスコンサート、自主企画のですね、コンサートを長崎教会、神の署名長崎教会で行われたわけなんですけど、その教会にある山里ゴスペルクラブというですね、ゴスペルクラブがあって、そしてそのゴスペルクラブが主催して、そして東日本の、すみません、チャリティーですね、チャリティーコンサートで行ったんですね。で、行って、そして行ったんですね。そしてこうすごく何て言いますか、こう今までよりさらにこう大きくと言いますか、こうチラシも綺麗なのを作ってですね、そしてこう広告をどんどんどんどん入れてもらって、その地元の商店街とかですね、今までそのゴスペルクラブが行った病院とかいろんなところに行って営業して、たくさんのこの広告をいただいてですね、なんか白馬がありますね、白馬のガイドブック、あんなような感じの大きさのですね、すごい素敵なのを作ってですね、そしてチケットも全部作ってですね、そして綺麗なその印刷屋さんで印刷したチケットを作って、でそのチケットを持ってくれば、安くしてくださるのかな、なんかそういう感じでですね、だからたくさんこう配っていったそうなんですね。で練習して祈って用意していったわけなんですけど、でしばらく経ってから、すぐじゃなくてしばらく経ってからですね、気づいたそうなんですけど、チケットがですね、このチケットのその、連絡先がこうあって、電話番号がこう書いてあるわけなんですけども、で○○○の、で10倍サンキューっていうですね、10倍感謝っていうですね、10倍サンキューっていう番号だったそうなんですね、本当は。でもですね、間違えてしまう、なんとその間違って1038になってしまっていたそうなんですね。でこれも決定的な失敗でですね、でそれに気づいてこうゾッとしてしまってですね、みんなそれをもらってなんか連絡をしたりするみたいなんですけど、で本当に教会を挙げてですね、悔い改めて、そして本当に、そしてでもそのことを神様に感謝してですね、こう踊って感謝したそうなんですね。そしてそれからですね、恐る恐るって言いますか、この1038の方にですね、謝罪の電話をですねしたそうなんですね。でまあ純子さん、純子牧師が代表なのでお電話したそうなんですね。そしたらその方が出てですね、その方はその、隣町かなんかのその、PTA の副会長さんかなんかしてるんだけどですね、でいきなりですね、電話したら、もうあなた方が一体どんな団体なんですかってこうすごくこう、なんて厳しくですね問われたそうなんですね。でどんどんどんどん電話が来るので、自分は PTA の仕事をしているので、PTA の、 その役員の方とかその、会員の方々に何かあったんじゃないかと思って、すごく心配したっていうことを言われたんですね。何をしてるんですかって言われてですね、実は、ですね、 本当に申し訳ありませんって言って謝って、そしてその後ですね、こうバーッと、そこは純子牧師のすごいところと言いますか、あれなんですけど、引かないと言いますか、こうここでチャリティーコンサートをして、こうしてああしてこうして、こうやって聞いていただきたいと思うんですって、こう全部言ったそうなんですね。そしたらそれを聞いていて、その方がですね、あなた宣伝してますねとか言われてでもそれを聞いてですね、分かりましたって言って、じゃあでも間違ったのは仕方ないですから、分かりましたって言ったらですね、純子牧師の方が本当に申し訳ありませんでしたで、このチケットをですね差し上げますので、ぜひ来てくださいっていうですね、無料のですねチケットがですね、言ったそうですね。で、分かりましたって言ってですね、でもしこれからですね間違いの電話がかかってきたら、今あなたが言ったことをそのまま言ってあげるからですね、安心してくださいって言われてですね、本当にこう良い方でですね、あれしたそうなんです。で、終わってですね、そしてコンサートの日になったんですけど、まあ、行きますって言っても普通来ない人が多いんですけど、ちょっと遠いしですね、でもそのお金と時間をかけて本当に実際にこの方が来てくださったそうなんですね。そしてコンサートの終わった後に何て言うんでしょうか、感想を書くのがありますよね、すごい忘れちゃうんですけど、でそこにちゃんと108って書いてあって、電話番号ですね。で、そして癒されましたって書いてあったそうですね。ご家族の方と一緒に来てですね、でいろんなこう問題があったみたいなんですけど、その後こういろいろいっぱい書いてあったそうなんですけど、こう本当にですね、神様触れてくださったんですね。で、もう何て言いますか、こう完全にこちらのですね失敗であってですね、ミスで、そして大変なことであったわけなんですけれども、でもそのミスでさえもですね、悔い改めてこの感謝して踊って、そして進んでいった時にこの方がですね、1038の方がですね来てくださって、そしてお母様の方々も来てくださった。そこには非常に多くの方が来られたコンサートでですね、校長先生とかですね、皆さん来られたそうですね。で、ある牧師のある息子さんはですね、いつもなんか先生から呼び出されるみたいなんですけど、実はそのコンサートの当日もですね、呼ばれて行ってですねそしてでもその結果ですね、この校長先生も教頭先生も来てくださることになってですね、行ってきたということで、本当にですね、たくさんの学校関係者の方が来られるので、今までと違うっていうんでしょうか、来てもですね、その教会に行くよとかそういうことは今まで言われなかったそうなんですけど、今度教会に行くからねとかですね、今度礼拝に行くからねとかですね、みんな行って帰られたそうなんですね。で、まあ、その後実際にもちょっと来始めておられるみたいなんですけども、こう、今までこう本当に種まきであったわけなんですけども、でも刈り取り始めたわけなんですね。そしてこの神様、本当に失敗を通してもですね、この刈り取りをですね、こう与えてくださっているってことなんですね。で、私たちもその喜びの声、賛美の声をこう上げてきたわけなんですけれども、そのこれからさらにですね、こう、種まきや触れ的なものから、この賛美歌の働きにおいても刈り取っていくということをですね、覚えていきたいと思います。そして一人一人がですね、賛美隊として、こう賛美をする人だけじゃなくて、一人一人が賛美隊として神様を語っておられるので、自分の置かれたところですね、職場や家庭や置かれたところで本当に神様の喜びの声、賛美をこう私たちは上げて進んでいくときに、私たちが思いを超えた神様の奇跡と技を見ていくということをですね、覚えていきたいと思います。約束の成就を見る年にですね、入っていくということを覚えていただきたいと思います。ある方は自分の飯がですね、大きく開かれてくるでしょうし、ある方は約束されたことの成就をですね、見ていくでしょうし、教会としてはリバイバルに向かって多くの方々が救われたり、教会に来始めるということをですね、覚えていきたいと思います。で、その成就の時に入っていくということを覚えてですね、またこれから悩みをですね、していきたいというふうに思います。ここはもう一度ちょっとお話しますけれども、喜びの声、賛美の声を上げ始めた時ってあるので、感情面においてもですね、カラスダの信仰を用いるっていう、ところなんですね。もう一度お話し しますけども、パウロはこのことをしてますね。その次男のベニヤミン君が脳障害って生まれた時に、からし玉の信仰を用いていったわけですね、ベニヤミン君がですね。でその時に、まあ、最初例えば神様の心を確認しないといけないので、感謝し、その病気のことも感謝して癒しを祈っていったら、癒すっていうふうに語られたんですね。でそれでそこからその言葉に立って、このからし玉の信仰を用いていったわけです。で一つは告白してですね、行きました。ベニ君は必ずこうこうこうこうこういう症状だけど、脳に障害があるけど癒されるということを、公で告白していったんですね。そしてもう一つは3万円その補助がですねもらえるんですけども、脳障害なので、でもそれを申請すると病気っていうことを認めるっていうことで、信仰的な面においてそれはまずいっていうことをですね示されて、やめたんですね。泣く泣くというかですね、渋々というかやめられた。でこの2つですね、特にこの信仰の意味をされていったわけです。で意思を用いてですね、信仰の意思を用いて、このカルシナの信仰を持ち続けたわけですね。そして本当に癒されていきました。で今は国立にですね、国立大学に行ってるわけですけども、でもその時感情が残ったっていうことなんですね。恐れとか不安とか、本当に大丈夫だろうかとかですね、そういういろんなこう感情っていうのは、ね、いつもあったっていうことなんですね。 でも意思でですねこう押していったわけなんですけども、でもこの箇所ではその喜びの声、賛美の声を上げ始めた時とあるように、こうその感情もカルシナに用いていくということなんですね。なので私たちもこの、感情をこうさらにこうも用いてですね、喜びの声、カルシナの信仰を用いていくことが重要であるということを覚えていただいているのですから、まあ最初はこう目がこうなんて言いますか、こう目が何て言うんですか、喜びの声じゃなくて、目が座っていたとしてもですね、全然こう感情がついていかなかったとしても、喜びの声をこう神様の前に上げてですね、皆さん別に人の前でやる必要ないんですけど、喜びの声、賛美の声をですね、上げていっていただきたいと思いますね。それは感情の面においても、この神様の信仰を用いることであって、その奇跡を見ていく信仰の運用になっていくということですね、覚えていきたいというふうに思います。で、いろんなことがこうそこから始まってくるということをですね、覚えて進んでいきたいというふうに思います。それでは御言葉をお読みして終わりたいと思います。2箇所ですね、創世記の方を最初に読みします。創世記12章ですね、主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロトも彼と一緒に出かけた。アブラムはハランを出た時は75歳であった。もう一箇所ですね、第二歴代史のところを読みします、22節、彼らの喜びの声、賛美の声を上げ始めた時、主は伏兵を設けてユダに攻めてきた。ヤモン人、モアブ人、セール人の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。お祈りします。愛する天父様、感謝します。2013年始まりましたけども、神様、さらにこう終わりの時代であり、またいろんなこう激動の時代になっていくと思います。また私たち一人一人においても、この主が栄光を表すと言われていますけども、その前にいろんな困難がこう来るということも、示されていますけども、その時に私たちが本当に喜びの声、賛美の声を上げ、感謝を捧げ、信仰の対応を徹底してなしていくことができるように、またどうぞ導いてくださることをお願いいたします。またこの 実践の三体としてもさらに主の導かれるところに出ていくことができるようにしてくださり、主がなさる技を見ていくことができるようにさらに導いてくださることをお願いいたします。感謝します。一人一人によって神様今年約束の成就を見る年としてくださり、また奇跡を見る年としていてくださることをありがとうございます。そのあなたに信頼し、またあなたに期待してこの1年をさらに、この1年というかこの2013年をさらに進んでいくことができるように助け導いててください。あなたに期待いたします。この時を感謝します。感謝して、感謝します。そして癒しのためにお願いしたいと思います。悪いところある方はその部分に手を置いてまたお願いください。また悔い改めの時は持ってまいりましょう。短く、悔い改めたいと思います。罪があると妨げとなりますので短くお願いしてまいりましょう。愛する天の父様、感謝します。主は私たち一人一人を愛しておられ、また魂に幸いているように全ての点でも幸い、健康であることを主は願っておられることをありがとうございます。また完全な癒しを人々に与え、また私が取りなしている方々に完全な癒しを与えていてください。します。またオンタイムを見ている方々に癒しを与えていてください。イエス・キリストの名によって病のようなものを縛る、イエス・キリストによって人一人の体と精神に命じる、イエス・キリストの権威や皆によって命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、もう肩こりとか頭痛がある方のためにします。イエス・キリストによってその方の肩こりや頭痛をもたらすこの原因となっているものをイエス・キリストによってその方の力を先にちょっとこう頭痛前の方のですね、頭の前の方がこうなんか痛いからですね、イエス・キリストのその方の頭痛の症状でその方の力です。はい、この全てのことを主はこの平均にしていかれると幸せであります。何かこう忘れたいようなことがこうある方がいますが、そのことさえも主は益にされると幸せになります。それ全てのことをこの感謝していきなさいと幸せになります。腰痛のためにお願いいたします。イエス・キリストによってその方々の腰の痛み、腰の症状をイエス・キリストの皆によって命じる、正常な状態に戻る。イエス・キリストの皆によって椎間板、またヘルニア、またある腰の症状をイエス・キリストによって癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエス・キリストによって、正常状態に戻る。また股関節のためにします。イエス・キリストのその方々の股関節の症状をこの正常の状態に戻る。また隣の方々にします。イエス・キリストによってこの精神の病、うつの病、また統合失調症、また、あらゆる症状をイエス・キリストの皆によって命じる正常の状態に戻る。また癌やあらゆる病、また困難の病を、また心臓病をイエス・キリストの皆によって正常の状態に戻る。脳梗塞、また硬膜下出血をイエス・キリストによって癒され、癒され、癒され。この言葉を受けているものは、それを告白しなさい。私はあなたの言葉通りに技を成していくと称されます。カラシダの信仰をあなたはさらに用いていきなさいと称されます。感謝します。エス様の名前によってお祈りします。アメン。お立ちください。ハレルヤ、賛美します。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同と共に常しえまでありますように。アメン。